こんにちは。5月24日、第334回気まぐれラジオです。昨日はいいお天気だったんですけども、今雨が降ってきました。今日は、先ほど一つの青少年教育施設の職員の人とミーティングをしました。青少年教育施設の方は研修会をやっているんですけども、今までに3つの施設が作ったプログラムのプレゼンのための事前の相談を受けました。そこで思ったことですけども、青少年教育施設の職員の人たちは基本指定管理が取れると3年とか5年はお給料がついてきます。お給料はもちろん指定管理を出している都道府県が払ってくれるわけです。ですからどうしても都道府県には弱腰になります。しかし私たちは行政職員ではありません。そして私たちが向かなければいけない視線の先にはいつも利用者がいなくてはいけないのだと思います。そうです、利用者が使いやすく良い教育活動ができるようにしてあげるためにいろいろなことをしてあげるのです。そういうことをしてくれると思うからこそ、都道府県は私たちに指定管理を委託してくるわけです。もちろん、利用者を甘やかしてはいけません。良い教育が施せるように、あらゆる便宜を図ってあげなくてはいけないのですけれども、それと甘やかすというのは違います。これが大変難しいことです。よく、施設の職員から、条例で決まっているのでとか、言って不便を強いられることがあります。その不便が利用者にとって甘やかさないためのハードルであるならば、それはいいと思います。しかしそうではなくて、活動の妨げになるならば、どんな小さいことでも改善していくべきだと思うのです。そのために条例を変えてもらうことも大いにありだと思います。利用するためのルールですから、利用を妨げるルールならば変えるべきです。時代とともに利用の仕方も変わってきていますから、そのルールも変わるべきです。その橋渡しをするのも私たち指定管理者の大きな役割なのではないでしょうか。教育委員会や県議会議員の方々とも対等に話し合い、大切なことをお伝えするのです。それがまるで悪いことをするような意識を持ってしまうのは、お給料をもらい、上を見て仕事をしている行政職員の悪い習性を引き継いでしまっていることに他なりません。いや、行政職員がみんなそうだとは言いませんよ。でも、なかなかルールを変えられない。これは行政の悪癖だと私は思っています。行政の人たちときちんと話し合い、本当に良い施設に改革していくことは全く悪いことではなく、むしろしなくてはいけないことなのではないでしょうか。指定管理者制度によってそのようにルールが柔軟に変わっていく、これこそが指定管理を受ける価値だと思います。今夜、ももの部屋の作戦会議というミーティングで夜の暗さのことをお話しします。要は青少年教育施設などで行われる夜のプログラムのことを考えたいと思っているんです。キャンプファイヤーってどうしてするんですか？夜のプログラムにはどんな意味があるでしょう？そんなことを真剣に考えたことありますか？キャンプファイヤーは去年もやったから今年もやる。それでいいんでしょうか？条例を変えるだけではなく、そういうプログラムについてもきちんと正面切って考えていくことも大切なのではないでしょうか。ももの部屋の作戦会議はそんなことをこれからも考えていきたいと思っています。皆さん、ぜひご参加くださいって、今日お申し込みいただいて今日参加できるのかどうかちょっとわかりませんけども、きっとできるな。お待ちしています。それではまた。